それでは今日のところですね、今日のところは普通はですね、こういう箇所はあんまり取り上げない。これでですね、今日のところです、はい、いきますね。それで今日のところは、ちょっとですね、あんまり私たちと関係がないように見えるところですので、あんまりこういう場所を取り出したりしないと思います。で、これはですね、群衆の中でいろいろですね、本当に預言者だと。前からいろんな人が現れてきた、エリアとか、それからエレーニアとか、イザヤとか、いろいろな預言者が現れたわけですね。そのうちの一人だろうという人もおれば、いや、そうじゃない。それはるかに超える救い主、油注がれた救い主だ、ギシャだ。という人もいたと。それからですね、いや、そんなメシアいう人はですね、ガリラヤのようなとこから出るだろうか。これはヨハネの最初のところにもあったんですよね。思い出してもらったら分かるかと思いますけれども、初めの方にもそういうことがあったわけです。一章の終わり頃にですね、ヨハネ福音書の一章の終わり頃に、フィリポとナタナエルで弟子となるという見出しのところですが、そこでですね、フィリポがナタナエルに出会ってですね、私たちはですね、立法、聖書に予言されていた人に出会ったと。まあ、これはメシアというふうな意味で言ってるわけです。そしてそれはナザレの人だと。ヨセフの子イエスだというとですね、ナタナエルが、ナザレからそんな良いものが出るだろうかと言ったわけです。そんな風にですね、その場所によってそんなとこ出るはずがないと。で、今日のところも、ガリラヤから出るはずがない。そんなん出ないだろうと。これは、ベツレヘムから出ると。聖書に書いてあるではないかと。まあ、こういう風にですね、いろいろと議論が起こった。非常に違うわけですね。メシアだと本当にそういうふうに感じる人もおれば、いや、これ預言者の一人だと。ここから出る、ここから出る。出た人はそんなにメシアが出るはずないと。そうしてこの対立が生じたと言いますが、これささっき言いましたヨハネの一章からも書いてあったことです。それからこれはマタイの福音書でも、イエス様ご自身が尋ねたんですね。わざわざ、ガリラヤ湖から遠く離れたところまで、これから時間かかるはずです。私もずっと前に、もう28年前行ったときには、バスでずっと登っていったわけですね。そうして、フィリポ・カイザリアっていうところ、そこはですね、ガリラヤ湖の水を処理して供給している。たくさん水が世界中の割れ目からいっぱい流れ出しているわけです。そういう遠いところまでわざわざ連れて行って、イエス様が尋ねたのは、あなた方は私のことを何と思うのかと問われたですね。絶えずこのようにイエス様はあちらこちらで自分のことを何と思うのかと。そこでも人々はエリアだと言ってやる。洗礼のヨハネのような人だとか言ってみたり、そういう人々はいろいろに言っていますと言ったら、それなら、あなた方はどう思うのか、どう受け取るかというと、まあ、ゼロがですね、あなたこそはメシアだと。と言ったということがあったんですね。そしたらイエスが、それを示したのは神だと。神から提示されたということがあったわけです。まあ、そんなふうにですね、この問題はとても、実は今に至るまでとっても大事なわけです。イエスという方は何と思うのかと、ね。だからこのことは、 マタイの福音書でも、特にヨハネの福音書では一番最初から書いてあったんですね。ここから、ベツレヘムから生まれたからそうだろうとか、ナザレが生まれたんだろうとか、ガリラヤのように田舎ではない。いろいろ、みんな共通しているのは、人間の仲間だ。人間として受けた。けれども、イエスはですね、人間と違うんだ。人間じゃなく神と同じ。そのような、全く不可解なような存在、不思議なような存在なんですね。神の子で、神と同じである人とも、人の弱さ、苦しみを全部分かる。人の形もしてる。そのような歴史をただ、一回だけ現れた方ですね、そういう。神であり、人であるなんて。人だったらですね、限界ある。神は無限だ。どうしてその人となれるのか。これは頭で考えたら分からないわけです。まあ、分からないこといくらでもあるわけですよね。これはもういくらでも、そこら辺の転がって石ころでもですね、この模様を何々含んでいるのか、それを科学的にお金かけたら分かる。この成分。この成分はいつどんな風にできたのか。そういうことを細かく決して分からないわけです。で、そのような原子、原子核の中に、例えば、陽子とか、原子核の中に、陽子とか電子とか、中性子、いろいろ。原子核の中には陽子とか中性子があるわけですね。それを取り巻いて電子があるわけですけども、そんなの何のためにあるのか。どうしてそんなのだけなく3種類、4種類の素粒子がないのかとか。そういうことでしたら、ずっとつけてみたらみんなわからないわけです。で、一つ一つのそういったものに目的があるのか。原子のこういった構成ですね。そういう人の原子に何か目的があるのか。人間の頭で考えていること、考えることは結局その原子や分子、原子の頭の分子でできているわけです。心臓もどこも。どうしていつからそのこういう思いや考えや感情が無機質ならですね、原子核の中の陽子やら、中性子やらと、それから電子からみんな成り立ってもいい。どこからこの思いや感情が出てくるのか。わからないですね。突き詰めていったらみんなわからないわけです。花の美しさっていうこともですね、どうしてそんなに葉っぱの形もいろいろ変える必要があったんだろうか。ここにも白い花、黄色の花、赤い花、色や形もみんな違うか。形がみんな違うに意味があるのかどうか。そんなことわからない。科学ではわからない。その白い花にする遺伝子のつながりは、ここがあったら白いのが出てくるっていうのが分かっています。その白い花は形とも意味があるのかって人間にとって。分からないわけです。科学では答えられないんですね。その色の存在の意味。原子の核の中のそういう構成のもとの素粒子が存在する。何のためなのか。意味なのか分からないから。まあ、そういうことと別としてですね。いろいろ分からないことばっかりなんですね。突き詰めていくと分からないこともみんなそうです。だから最後は信じるということになるわけですね。だから神と人とが要は溶け合って両方持ってるなんていうことは、どう考えても分からない。でもそういうようなものは信じるというしかない。キリストイエス様っていうのは何か人間の究極的な存在でもある。そして神の無限のものを持っておられる。で、地上で生きてから天に帰られて、また神と同じものになっておられる。そういうことで非常に神秘な存在、世界に一番神秘な存在がイエス・キリストというお方ですね。そのキリストは、ヨハネ福音書や殺され、あるいはヘブル書にも書いてあるように、神と共に天地をも創造した。しかも今もだから支えている。だからキリストというと、普通は2000年前に生まれて、33歳で十字架で死んでしまった。それだけをキリストとほとんどの人は思うわけです。日本人は。だから聖書ではですね、生まれる前から永遠の存在しておったんだと。2000年前の人間の形、肉体をまとって来られた。そうして十字架で死んだ。その後消えたんではなくって、 今度は前と同じように永遠の神と同じ存在におられるということです。そういう意味でキリストって言ったら永遠の遥か昔、イエス様よりもアブラハムがおる前から存在して、そして地上で短い期間おられて、そしてまた今は神と同じ。そしてキリストってそういうことを永遠の昔から2000年前の30数年間と、それから今、そういう全部にあたって存在する方をキリストというわけですね。だから、そのキリストはどこから来たかどこからっていうのも、はっきり言ってです。神から来た。直接的に神の力によって来られた。でもそれも信じるしかないから、このようにヨハネでは最初からですね、キリストというのはこういうふうに永遠の初めにロゴスという形で存在した。そのロゴスなるキリストは神と共にあった。それは神である。そのロゴス、キリスト、先代のキリストは初めに神と共にあって万物もそれでできた。そのように強調して書いてあるわけですね。ナザレから来た、どっから来た、マリアから生まれた。っていうこともはるかに大事なのは、直接神から来られたんだ。で、マタイではそのことをどう書いてあるかというと、イエス・キリストは聖霊によって生まれたということです。それがヨハネ伝で言ってる、昔から神であったのに肉体を持って来られたんだ。ということで、本質的に共通したことを言っているわけですね。イエスが来たのは、聖霊によって身をもったんだ。神の力が直接マリアのお腹に赤ちゃんとして出てきて、そして生まれたんだ。そのように全く普通の人間と別の側面を持っているわけですね。だから聖霊から生まれたっていうことと、ヨハネ福音書のロゴスであってですね、そこから肉体を守って神と同じでと思ったら来られた。同じことを言うようとするわけですね。だから、聖書学者と称する人の中にも、時にはですね、こういった伝道する人の中に、いや、これ聖霊に生まれてんじゃないとか言う人たちがおったりしてですね。そういうことを言ったら、まあ、キリストは人間と同じだった万人の罪は贖えるはずがないわけです。ね。みんな崩れていくわけです。そしてヘブライ書でも一番最初に、ヨハネ伝で一番最初にあって、イエス様が今も存在して万物を支えている存在だっていうことをみんな、そういうことは間違って信じられなくなった。でも、聖書学者の中そんなことを言う人もおったりしてですね。だから、私たちはですね、イエス様は何者なのかっていうことは絶えず聖書を元にして思わないといけないということなんですね。どこから来たか。イエス様は天から直接来られたんだ。マリアさんもですね、お腹に宿ったのも、聖霊によってだ。神の力に直接的にそう宿ったと。というふうに書かれてあるという。で、これを分かるようにしようと思ってですね、マリアは実は別のところと結びついておったんだと。そんなことまで言い出してもらうわけです。全体が崩れていくわけですね、そんな人。神の力って、その、こういうふうに精霊によって身ごもせることはできないんだ。そんなこと言ったら、もう、いろいろなことは、神様が地球を創造した自然にできたんではないか。だんだんそういうことになっていくわけです。自然にできた、この自然の力を全部制御して持っているのが神様なわけですね。まあ、こういうことで、このイエス・キリスト様っていうのはですね、普通の人間ではない。だからこそ私たちはイエス様を神様と同じように、新約聖書でもですね、キュウリを、主よ、キュウリへって言葉で。主という言葉は、旧約聖書ではヤハウェ、神様の名前で、もう何千回と出てくるわけです。それをギリシャ語に訳したときにはですね、キュウリを主と訳したんです。ですから、新約聖書の人たちにとっては、主ということは、神様と同じ意味を持って使っていた。で、新約聖書でもですね、神様とキリストを同時に意味しているという言葉がいくつもいくつもあるわけですね。祈りにおいても、イエス様は肉体を持って人間として来られた時には、それは神様、天の神様って祈る。言われたけど、今は違うわけですね。今は神様と同じ霊的存在だから、主よ ていうのだったら、神様っていうのと同じになる。キリスト様と言っても同じになる。だからイエス様と言って、イエス様どうか聞いてくださいということを、天の地の神様ってくださいというと同じことになってくる、ね。そういうふうに、旧約聖書からはですね、このことはとても大事だから、ダニエル書。世の終わりに関しては、このダニエル書のことをイエス様を引用されたりしていますが、その7章からすでにこのことは書いてあるわけですね。ダニエル書の7章っていうところを見ていただきますと、1393ページ。ダニエル書、新共同訳では1393ページ。の13節ですね。7章の13節、1393ページから言いますと、これは、ね、啓示を受けたわけですね。夜の幻。夜の幻。これも略語の問題があって、前から言ってますように、幻っていうのは本当にないものが見えたと。もう死んだはずのお母さんが幻で見えたと。日本語だとないものが仮に見えた神経の働きとか、ね、夢幻っていう。とか聖書ではですね、預言者が幻を見たっていうのは本当に霊的に見たことなんですね。ないことを見た、本当に霊的に存在するものを見たのであって、大きく意味が違うわけです。からビジョン、ビデオって見るという言葉から、もともとはギリシャ語のエイドという言葉から来たんですね。ビデオという。見るという。だからビジョンというのはですね、ビジョンを持っていると。未来にははっきりと見えるものを描いているという感じですけども。そしたら人の子のようなものは天の雲に乗る。木の置いてあるもの、こういう表現もですね、日本語で全く使わないですよね。木が置いたって意味がないわけ。これは非常な永遠の命を持っているという意味なわけなんですけども、だからこの重要な箇所が何か意味が深いになってきますね。まあ、幻だとか、あるもの、火の置いたもの。ほとんど日本人に火の置いたものをですね、わかりますかね。わけのわからない訳をしたんで意味がないわけですよね。このとっても大事な箇所なのに。ちょっと永遠に生きてる。存在、そういう存在のことを前に来てですね、神様ですね。地に5王権、どれも見たようなことです。要するに力、神の力を受けたと。だから諸国、いろんなものがみんな、全世界がみんな彼に使えるって言うんだから。でも普通の人でないとすぐにわかりますよね、この技術。で、この支配は永遠だと。その統治を滅びることはない。この平国で同じことを言ってる。これはまさに神様と同じ力を受けたということなんです。そのようにイエス様というものはですね、普通の人間と全く違うということが、旧約聖書からすでにはっきりとこのように、提示で示されたんです。だからこそですね、聖霊によって神様も生まれると。という形で、まあ、またいう福音書でも、神様の経緯でそう記したわけですね。そういうことで、このことはですね、イエス様のことを非常にはっきりと、神と同じ力を受けた。で、天の雲に乗ってとかいうふうなこと。これは、乗ってでなくて、現場にイム、今あるようにイム。イムということが使われて、今共になんですね。イムマヌエル。我々と共に。ですから、いわゆる、でもですね、ウィザークラウドと。このところは英訳みんなですね、天の雲と共に、天の雲というのは力のシンボルなんですね。神をシンボルでもある。 から、なんとなくこういう、天の雲に乗ってるやつら、要するに現実離れですけど、天の雲、それのと共に来たってことは、無限の神秘を持ってですね、そして神の力と共に来られた。With the cloud ということです。はい、まあ、こんな風に、パッと突然この7章のところをですね、7章9節からずっとその続きで、書いてあるわけです。はい、そういうことで、今日のところはですね、イエス様とはどこから来たのか、どんな方なのか、っていうこと、今の私たちも、現代も日本で大きな問題になり続けてきた、統一教会の問題もですね、イエス様のことを神と同じだと信じなくて、十字架で死んでしまった哀れな存在だ。必ず死んであげないかんなんていうことを統一教会の文書に書いてある。切れてしまうのこと書いてありますね。だからヨーロッパ、キリスト教社会ではそんなことを見て、それだけでですね、これ本当にですね、間違った宗教だってわかるけど、日本人はわからないわけです。十字架のイエス様を悲しみあげないかんぞって、失敗したね。叫び終わって死んだ。そんな人だったんじゃないと。だからですね、日本の今の政治の武力、安保、軍事、協力ということを一番大きく守り変えて合意を進めたのは前の安倍首相だったわけですね。憲法を改良変えて、本来は代議士、あるいはその筆頭にいた首相もですね、率先して憲法を守っていかないかん。ちゃんと憲法に記されているわけです。それを率先してそれをやめようと、変えようと。その流れの中で、後の菅さんも今の岸田さんも、その流れ作られてしまった。そこもこうしたら、また余計に下がる。うまみって、そういうことになっているわけですね。その前の人も、また、そのまたお父さんも、そのまた親も、岸信介。戦後間もなくから、ずっとそういうふうに統一教会と深いつながりを持ってきて、自民党の相当な国会議員や県会議員やら、そんな人たちまでですね、影響を受けたのはなぜかっていうと、問題。キリストというのは普通の人間やと。そのように受け止めるから、誰かがですね、いや、あれ、本当の民主主義は朝鮮半島が出るんだと。そんなこと言っても、あ、それどこからか出るかもしれんわなと。大したことに内容に思い込んでしまうから、統一教会のサザン的なその内容っていうことは、まあ、大したこと。お金さえどうかうまくやったら、自分の権力やら、共産党反対、それにして手を貸してくるんだったら構わん。そのように、日本だけが圧倒的な力を、許されてしまってきたんですね。そういうことも実はその背景に参った。イエス・キリストはどういう存在なのかっていうことを、ほとんどの日本人が知らないものだから、だからその靖国に国会議員もぞろぞろ行くということも、そういう、その国ではですよ、礼拝のお祭りに行くということはありえないわけです。戦争でいっぱい人を殺したような人、おびえるくらい。それ記念っていうか違うんですね。戦争でたくさんの死んだ、だからそれを覚えて、思い出して、そんな戦争しないように、そのために行くわけです。記念の墓地でも。日本の場合、靖国っていうのは、英霊するのは、デリとして神様と拝みに行くわけです。そういうことは世界でも、これはもうどこにもない、何百万の人をですね、拝みに行くとか。でもそういうことが、まあ、首相とか何か、から率先していくようなところもまたですね、今言った統一教会にたくさんの人たちが巻き込まれると。第一自民党なんかだから、そういうことと繋がっているわけです。で、我々キリスト者もですね、気をつけないと、本当のキリストというお方、聖霊というものがわからなくなると、例えば、エホバの証人は、常に政治の共産党がどうのこうも言わないけれども、何を言うかというと、精霊っていう力を骨抜きにするわけ。精霊の力を受けたのはですね、目次の書いてあるですね、ほんの一部の人だけだと。14万4千人、12の12から140、それの倍数と。14万4千人だけがですね、ずっとそれを本当に受けた人で、その人たちを精霊を受けるんだと。 他の人たちはそのトップの人たちに教えられて導かれるだけなんだ。言って全面的に精霊が一人一人に真理して与えられた根本から崩していくわけなんですね。そして日本正義なので精霊が与えられていると、だから好きな意や喜びであると言った。それをするとサタンに含まれたんだと、悪魔の霊というふうに言うわけです。そしてもう40年以上前に初めて徳島県にその伊浜の商人たちが来た、この正体、本当の姿を見極めるために、私の教えをですね、まだあれはそうですね、私は26歳、27歳、若い時に教えた教え子、一人が、その頃から伊浜の商人が徳島県に入り込んだんですけど、その印刷をその彼のおじさんが見て、それから、で、私に、読んで、吉村先生にこのぜひ読んでください。もうじきの終わりが来るんです。まあ、そういうことを言ってきたから、その正体、本当の姿を見極めないといけないから、徹底的に調べないといけないということで、始めたんですね。もう相当に時間と入力かけて、あちこちの、そういう彼の人を読んだり、あわやその彼のとこ行ったりして、本当にこれは、聖書、キリスト教の本質から全く根本的に違うということがはっきり分かったわけです。まあ、ちょっと10年以上、まあ、相当な時間をかけてですね、したわけです。で、そのぐらい時間と労力、エネルギーを、そしてまた県外もわざわざ遠いところまで、大阪まで行ったわけですね、言われたりして。そういうことはちょっと分からないです。だから、うっかり関わると引っ張り込まれるわけですね。非常に気をつけないといけないんで、ヤバの人にも。統一教会が悪名が高くなったから、もうあんまり、あんまりって、まあ、違うので、そういうあれだけですね、悪い正体は分かっても、なおかつ引っ張れる人もおるので、それから気をつけないといけないんですけども、このみんなですね、元はというと、イエス様の本当の姿は、聖書で何度書かれているのか、ちょっと知らないところから、間違ったことを、先のように、イエスはまた何かリラが生まれ、生まれるはずがない。ベツレヘムで生まれると書いてある。だからこれが普通の人だと。その子供を知ってるじゃないか。見識ような人でない。家族も知ってるじゃないか。いろんなことがイエス様に対して言われてくるわけですね。聖書、学者たちもいろんなことを言う。学者でやるためにはちょっと変わったことを言わないと、同じことを言ったのでは、研究ということを見てもらえない。真理っていうのは同じもんです。復活をしたということ、十字架で罪をあがられたこと、2000年経っても変わらない。予言もイザヤの53章で言われている、イエス様ももっと前から言われている。罪を担って死なれたと。ずーっと変わらないんです。同じことを言い続ける。これは言わないといけない。だから学者という立場の人、常に変わったことを言わないといけない。という側面がありますね。発表として。同じことを言っても、そこに聖霊が働くと大きな力を出すわけです。変わったことを言って、聖書の真理と外れたことを言ったら、それこそですね、祝福がないわけです。すでに、私たちのこういった礼拝もですね、なんか新しい知識や新しい解釈を身につけるとかいうことになって、本当に聖なる礼を受けると。で、一人一人にピタッと心の奥に入るように、神の言葉を受けると。言われてる方がいつも同じなんですね。復活の力。新しく生まれる。キリストが私たちのうちに生まれる。いわゆる聖霊を受ける。同じことです。そういったことを、同じことを、態度を思い浮かべながら、その時に聖なる霊を注がれるようにと。賛美歌で歌ってる内容も、同じなんです。本質的にみんな同じことです。ある時にふとですね、神様の御手が働くと、ずーっと何十年も20年、30年見ていたことがふっと深く入る。で、他の人はふと何も、別は何も感動がない。ある人にそういうことを、私が御手に一冊の本でなった。その本を読んで、たくさんの人が読んだはずです。ほとんどの人は特別何もなかった。まあ、知識は得られたかもしれないですね。やないやないと、異国教会の人はこんな風に書いてあるやないと。こういう知識は、 だけど、それで生涯根本的に変わりを経験した人、ほんのわずかだったと。まあ、別の時にこれを読んでも何も感じなかったかもしれない。ちょうど化学反応が非常に激しい時だった。そして、マルクス主義の、レーニン主義という、無神論の教えが、それに中国、ヨーロッパに広がっていった時、日本でも若い真面目な学生たちが、それに相当影響を受けていた。その時代だからこそ、マルクス主義とキリスト教、私も自治医、学生自治医になってほしいと、そしてもっということで言われたから、それでその本を調べて柳原を知って、それから、ゴーナリテ・ナイハのキリスト教に引っ張ってみたわけですので、そういうマルクス主義のあの前世でなければ、そう私ずっとキリスト教が知らないまま。そういろんな社会情勢まで私は現代進行を与えたと繋がっているわけですね。そんなふうなことで、もうその時が人によって違うから。だから、こういったお話を私がしている時でも、誰かの心、あるいは変えたものでもですね、神様が持ちようと思ったら誰かふと神様の直接的な霊性が入る。そういうことを私も願って書き続けているわけですね。で、話し続けていると。人間無理はこれ信じなさいとか言ったって、それは信じられるもんじゃないですね。私のように誰からも信じなさいと一回言われなくても、神様の備えと信じているな。それを私も大事に願いながら話もさせていただいているということです。印刷にしても、賛美歌、いろんなことにしてもですね、とか写真とかいろんなものをみんなそのためですね。はい、それでは今日はそういうことで終わりたいと思います。